ドキュメンテーション6つ目の章の後半です。タイトルは The Process Transforming Spaces Docs ということで、Spacey っていう NLP ですね、ナチュラルランゲージプロセッシングの OSS が多様な分野の人だったり、多様な経験値の人に使われることだとか、マシンラーニングの世界からやってきたソフトウェア 2.0 って概念みたいなのがあることを学びました。ソフトウェア 2.0 の周り以降はですね、かなり尻滅裂な喋りをしてしまっていて、後から聞いてて辛いものがありました。で、今回その続きとなるところです。割とスッと読める感じの内容でした。で、後半の一つ目のセクションが Personalizing Onboarding Across Pythons and Platforms なので、Python のPython や、プラットフォームに合わせてオンボーディングをパーソナライジングするとのことで、Python の紹介をまずしてくれていて、Python はこの数年以上の間にマシンラーニングとかデータサイエンスにおいては最もポピュラーな言語となりましたと。で、プラクティカル、いいところがプラクティカルでいて、それでいてプロダクティブだと。実用的で、生産的で、おそらく最も重要だったことは正しいタイミングで正しいところにいたことだろうと言っています。ファステストで、最も早くてモーストコンビニエント、最も便利でないかもしれないと。まあ、そうですよね。僕も人生で Python を書いた時間はまあそんなにないんですけど、全部足しても多分10時間もいかないんじゃないかなぐらいのもんですけど、最初に出会ったの、そうだな、Python は集合値プログラミングって、オライリーから出てる本があって、原本はどうだろう、大元の本はオライリーかわかんないけど、ペンギンの表紙のオライリーの本があって、それ自体もタイトルの通りデータ処理をするために使っていたもので、データ処理について扱っていたもので、その中で使われるコード、サンプルコードとかが全部 Python で書かれていたのが、多分 Python ちゃんと触って、ちゃんとっていうほどじゃないけど、触ることになった原因じゃないかなと思い出します。で、今それ自体の延長線上にいて、こうマシンラーニングみたいな分野を取り扱っているというのは、なんか割と自然なことだなと思います。で、そうですね、その後、多分集合値プログラミングで触った以上のことはあんまりしなくて、WebPay っていうサービスを運営しているときは、Python 使う人っていうのは、一定量 Web のソフトウェア書いているときにいたのを認識していた性質上、WebPay っていうサービスは、クレジットカード決済の API を提供するサービスだったんですけど、その API を利用するための SDK を公開するのに、仕事上やっていたので、その時に Python 2と Python 3が全然違うよみたいなことを知る機会もあったりですね。あと SDK をこう PIP、正式名称ちゃんと確認したことないけど、PIP インストールでインストールできるようにしないといけないみたいなこともあったなぁと思い出します。直近はですね、今趣味でちょっとラズベリーパイで撮った画像を処理したいなという機会があって、そこで Python を使おうとしているので、久しぶりに僕も Python を味わえそうです。で、話を戻すと、で、Python がいい言語ですよと言った上で、Jupyter ノートブックとかはブラウザで動かせるんだけど、まだまだライブラリとかいろいろ組み合わせて、Python 使える状態にするというのは難しいことだという話をしています。で、Spacey で、求めていたのは、多くの開発者が、いろんな開発者ですね、共通の設定や OS、パッケージマネージャー、Python のバージョンを全部それぞれサポートして、多くの人が使えるようにしたかったんだけど、そのクロスプラットフォームの対応っていうのはめっちゃコストがかかって大変だった。と言っています。で、組み合わせ自体を全部ドキュメントしないといけないんだけど、その組み合わせそれぞれで、些細な違いがあったりして、ユーザー自身はライブラリを見つけて使いたいって気持ちがあるのに、こう、プラットフォームに合わせたインストラクションをまず見つけないといけないって、それがやりたいことじゃないのに、みたいな 感じのことを言っています。で、ここで、まあ、スクリーンショットが添えられててですね、こう、ラジオボタンみたいなのと、うん、あれですね、各言語、OS とパッケージマネージャー、Python のバージョン、コンフィギュレーション、あと、マシンラーニングに読み込ませるという意味でのモデルの言語ですね。みたいなのをラジオボタンとかチェックボックスで選んで、それを全部選択すると下の方になんかコマンドの一覧が、コマンド、手元で実行するべきコマンドが出るみたいな、デモっぽいのがあるんですけど、それに対して、著者のコメントが、これは、私がちょろっと作ったライブラリであると言っていて、まあ、PyTorch っていうツール、PyTorch の、クイックスタートセクションからインスパイアしたみたいなことを言っていて、まあ、そうですね、わかりやすい工夫というか、最初に、どういう環境で使うかっていうのを、まあ、尋ねてしまって、それベースで生成できるぐらいなら、まあ、ドキュメントで簡単に叶えられそうな気がしますね。で、そこから続いて、さらにまだスペーシーが辛いことというので、まあ、サイソンと読むのかな ?C、Python の P が C に置き換えられてて、サイソンって今読んでますが、サイソンでスペーシーっていうのは書かれているけど、インストール時に C とか C++ をコンパイルしないといけないという言及があって、ここの、比喩をあんまり見たことなくて面白いのが、send you down a rabbit hole of C++ build tools and GCC errors って言っていて、send you down ですよね。ラビットホールに、あれか、C++ をビルドツールとか GCC のエラーのうさぎの穴へ、あなたを落とすことになるかもしれないみたいな言い方をしていて、こう、a rabbit hole of がなんか割と使える慣用句なのか気になりましたというだけです。まあそうですね、サイソンがあんまりよくわかってないんですけど、Ruby の多分ネイティブエクステンションみたいなもんかなと思います。こう、Ruby のジェムをインストールしたときに、C の、まあネイティブで書かれた、コードがあったらそのインストール時にコンパイルするみたいなやつとどうも似たやつな感じがしますね。ただなんだ、Sison って言われるとなんか C Ruby 的な意味かなと思ってしまって、こうなんだろう、 Ruby 自体の実装言語の名前を指しているのかネイティブエクステンションなのか、ちょっと今これを読んでる時点では安全としません。後で調べます。で、インストレーションが、こう、エコシステムにやってきた新参者にとって第一印象を決めることになるので、まあ、それぞれの要素に詳しくない人っていうのは排他的に扱われてしまうというのが問題だと。で、ライブラリの作者たち、ライブラリオーサーたちは、このペインを抑えるために頑張るんだけど、いつも、著者は十分ではないと感じていましたと。そこで何かをインストールする前に試せるといいのではないかと考えたと。そうですね。このコマンドを教えてもらうとかそういうレベルじゃなくて、もはやこの Sison でやったらコマンドを教えたとしてもその環境次第で動かない可能性があるので、もっと、なんだろう、実際にインストールする前に遊べるようなのがいいって言いたいってことでしょうね。まあ、パーソナライズって言ってもね、こう、環境を絞り込んで、ミットだけ言われてしまったら、まあ、拍子抜けする部分はあって、まあ、簡単なことじゃないですか。今こうやって雑誌に寄稿してまで言わないといけないことかなと思う部分はあるんですけど、まあ、この問題自体は共感できるものがあって、ライブラリがいろんなオプションを受け入れるようにこうなってきたときにですね、僕も自分の OSS でこう、新しい環境にこう対応したときに、他の環境で動作するための設定がこう動かなくなるみたいな、こう、トレードオフというか、まあオプション同士が排他的に動作するときに、そのそれぞれに注意書きを書かないといけないとか、それを、なんかそれぞれのドキュメント、その、オプションごとの機能を説明する部分で前提条件みたいなのを繰り返し言わないといけないみたいなのは確かにうんざりするものがあるので、いや、言うて共感しますという気でいます。で、まあ先に確かに、そういう場合も先に条件を選んでドキュメントそのものをフィルターしてくれるとか、全然違うドキュメントが置いてあるみたいな状態になってくれれば、まあ十分助けになりそうなんですけど、まあそれを意識していきなり、なんだろう、ペライチのリードミーを書くっていうのは無理なので、うん、 テーションにもコストをかける部分というか、プログラムの一部であるというふうに思って取り組まないと、まあ、やってられませんなという感じがします。はい。で、これでセクションが終わって、まあ、Python が大変やっていう話から、だったら、セットアップしなくても使えるやつを作ればええんやと著者はたどり着いたっぽいです。で、次のセクションでそれを明らかにしていて、こう、Making Docs Dynamic and Interactive ということで、ドキュメントをダイナミックかつインタラクティブにすると。で、序文が結構いい文で、ソフトウェアやアプリケーションが抽象的になるほど、自分の問題へ使用例をトランスレートするのっていうのは難しくなると。動物をコンピューターに認識させるのは面白い。これはマシンラーニングの例ですね。動物をコンピューターに認識させるのは面白いが、それが法務書類の解析をどう伝ってくれるだろうか。そしてこれがドイツ語やフランス語になったらどう見えるだろうかと言っていて、そう、マシンラーニングならでは、うん、まあマシンラーニングだと顕著に出やすくて、こういろんなものを解析できますとなってるときに、サンプルが自分とかけ離れたやつだったときに、こう受け入れられてないかみたいなのって多分使う側にはあるんだろうなと思うんですよね。こうスペシフィックなね、どうだろう、あるかよくわからないけど、こう将棋の問題を解くマシンラーニングライブラリですみたいな時に、将棋以外のことはまあやんないから、まあ将棋について興味があってやってきた人が触る状態に絞れるんですけど、ちょっと広げてこう NLP ですとかマシンラーニングですとだけの状態で人を受け入れるときは、まあ確かにそうですね、抽象的になるほど大変そうな感じがしますね。で、著者が考えているのは、こういうのを、こういうサンプルとインタラクションするときに大事なのは、コピーとモディファイとランが、自分ごととして考えられることが大事だと言っています。とても同意します。で、ウェブテクノロジーを使っていたとしたら、これってブラウザで動かせるだろうし、簡単にドキュメントのコードをその場で走らせられるかもしれないですけど、こう Python だとそういうのはうまくいかなくて、実行できる環境を用意するのは大変だし、スペーシーを使ってほしいのは、スペーシーをインストールしておいてもらう必要もある、インストールしておく必要もあると。しかも、その実行っていうのは、まあ、ブラウザで走るってことはみんなの手元で走るのと一緒で、各ユーザーにとってアイソレーティッドな環境で、まっさらな状態から使い始められて、安全に入力されたこと、コードをイーバルしないといけない。うん、まあ、実行する環境を分離して、かつ、なんだろう、自由にプログラムを入力されると、まあ、嫌なことをされる可能性もあるから、それを守りながら、実行しないといけないのが大変だと。で、そういったときに、まあ、ソリューションがないわけではなくて、Python Anywhere みたいなのとか、repl.it ですね、repl.it みたいなのが、サービスとして存在して、インタラクティブな Python の環境を使って、ブラウザ上でコラボレーションができるみたいなのがあったりするし、Sculpt、これ聞いたことなかったな。Sculpt で Sculpt みたいなのが、クライアントサイド JS インプリメンテーションオブ Python らしくてですね。つまり、うん、Python のコードが直接こう JS にコンパイルされるんでしょうね。みたいなのが動いて、ブラウザ自体はパワフルにそういうこともできるようになってきてるけど、スペーシーの問題はまだ解決できそうにないと。多分、このスカルプトだと、そのスペーシー自体もスカルプト対応しないといけないような感じがしますよね。あと、ネイティブエクステンション使ってんだったら、多分まだ無理そうな匂いはしますね。で、著者がこれをうだうだ言った後に、どうも最終的にたどり着いたのが、バインダーってサービス、バインダーっていう OSS、かつバインダーハブっていう OSS があって、ちょっとこれは調べてみると、バインダー、基本的にこれ Jupyter ノートブックのエコシステムのツール群っぽくてですね、バインダーハブっていうのは、Jupyter ハブっていうやつと、GitHub のレポジトリに置いた、Docker の設定ファイルと、を、まあ、うまいことつなぎ込んでくれるやつらしくて、で、バインダーっていうのはそのバインダーハブを操作するコマンドっぽいんですね。で、バインダーハブがつなぐ Jupyter ハブと GitHub リポジトリ、あ、バインダーハブは Jupyter ハブと GitHub リポジトリをつないでくれると言いましたが、その Jupyter ハブっていうのは、こう Jupyter ノートブックを、複数のユーザーが使えるように、サーバー上で走らせてくれるやつ。で、こう、ウェブ うん、いろんな人が Jupyter ノートブックをブラウザで実行するけど、バックエンドが、Jupyter Hub ってやつで動いてるってことですね。つまり、こう整理すると、ドキュメント、スペイシーっていう、この著者が用意したいドキュメントの上から、バインダーっていうツールをた、叩いて、条件に応じて、こう、バインダーハブによって、こう、GitHub リポジトリから引いてきた Docker イメージの設定を、Jupyter Hub 上に展開して、Jupyter Hub 上でアイソレーティッドなその Docker によるコンテナの環境を追っ立ててくれて、ブラウザからはその Jupyter ノートブックを介して、その環境とインタラクションできるみたいなやつが、こう、出来上がるというか、著者がたどり着いた結論だったみたいですね。で、まあ、こうすることで、ブラウザのドキュメント上で試せるインタラクティブなマシンラーニングの実行環境が使えるようにできた。めでたしめでたしみたいなことを言っていて、こう、長々と話してきたら、最終的にこう、ウェブテクノロジーに全部乗っかってよかったという話でですね。まあ、なんか、前半あんだけソフトウェア 2.0 とか、マシン、アノテーションのツールがどうみたいな話で訳するのにかなり、苦戦した割に、こう、最後の出力が、こう、いいウェブツールがありましたっていう話。しかも、こう、Jupyter Notebook って最初に言及していたもの自体が持ってたエコシステムのツールで、うまいことできちゃいましたみたいな話になって、ちょっと、うん、という感じはしますね。そうっすね。全体読んでいると、まあ、言いたかったことっていうのは、第一印象超大事っていうのと、第一印象をすごく良くするのに、ドキュメント自体を、まあ、ダイナミックかつインタラクティブにしましょうというのが、まあ、この章、第6章での教訓ですね。まあ、自分もこう、公開している OSS っていうのは大体 Web テクノロジーばっかりなんですけど、まあ、どれかインタラクティブにしてみるのは面白いかなと